三浦千秋です。私は今橋本市にあります杉村公園にやってきました。やっぱりこの時期なんでね、新緑がすごくね美しくて、思わず歩いている時も上ばっかり見て歩いてしまうんですよね。綺麗ですね。さあ、そして今回の旅のパートナーなんですけども、この方なんかめちゃめちゃ久しぶりな感じがするんですけども、自己紹介お願いできますか。
お久しぶりです、上林君江です。
お久しぶりです。
なんかさっき聞いたら、はい、2年ぶり。
そうなんですよ。
いやー、なんか千秋ちゃんも、はい、千秋ちゃんから、はい、千秋さんって感じになってます。
それってどういうことなんでしょうかね。
いい意味で
ありがとうございます。君江さんは紀北エリアなんですけども、うん、結構来たりします？プライベートでは
岩手とか、うん、割と来るんですけど、うん、この橋本市のこの杉村公園は、はい、行きたいなと思いながら、来てなかったポイントなので、うん、今日はすっごく嬉しいです。
いいじゃないですか。じゃあちょうど良かったですよね、
なんか、うん、ウグイスは鳴いてるし、はい、緑の多さにちょっと圧倒されて。
本当ですよね。
マイナスイオンが
ね、今私たち
降り注いでる感じ、
浴びまくってますよね。いやーね、いい旅になりそうですけどね。
前回、うん、はぁはぁ言いながら女子旅したんですよ、
う
ん、はい、ヒール履いてきたんで、今回はもうバッチリスニーカーで、
本当だ、
はい、どこまでも千秋ちゃんと一緒に歩いていきます、は
いはい、ということでいい旅になるように声を合わせてタイトル名いきましょう。
了解、
はい、せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、角堂紗恵子です。ラジオで女子旅の時間です。番組では毎回元気な女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、素敵な出会いやお土産などをご紹介しています。今月の旅人は三浦千秋さんと、2年ぶり2回目の登場となる上林君江さんです。今回は新企画、郷土の偉人の偉業を訪ねる旅。第1弾は橋本市出身で土木工事の天才と言われた大畑才三を取り上げます。おととし10月、世界灌漑施設遺産に登録された五大用水路を中心に、女子2人が学習しながら施設を巡り旅を進めていきます。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
で、なんか今回、はい、私呼ばれたのが、うん、建物に、うん、興味があるっていうことで、はい、呼ばれたって聞いたんですけど、
はい、興味あるんですよね。
あります、あります、大好き。
大好きですよね、
うんうん、
どんなとこが好きなんですか、建物の。
建物、はい、いや、建物の形を見るのが好きっていう、それだけなんですけど。
すごい変わった趣味ですね。
どんなとこ見せてもらえるのか楽しみにしてます、
うん、で、今回ですね、橋本市生まれの大畑才三さん、はい、もちろん君江さんもご存知ですよね。
そうですね、はいはい、もちろんって言われるとちょっとドキドキしますが、はいはい、知ってますよ。
その方をですね、まあ、たどるでもないですけども、その方にちなんだスポットなんかを今回の旅で回りまして、うん、まあ、君江さんの感想を聞いたりとか、はい、良さを君江さんに語っていただいたりとかしたいなと。
なるほど、はい、大畑才三さんというと、はい、確か用水路をね作った方だと思うんですが、はい、もしや用水路と建物を一緒かな、うん、みたいな感じで呼ばれてるんですかね。はい、わかりました、はい、どこまで建物と用水路が通じるか私にはちょっとわかんないですけど、一緒に、はい、知っていきたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします、は
い、というわけで、緑あふれる橋本市の杉村公園からスタートです。目指すは公園内にある郷土資料館。ここに大畑才三の展示があると聞き、まずは学習しようと尋ねました。
君江さん、何見てたんですか。
いや、もうあまりにもなんか面白いものがたくさんなので、つい、
いろんなものありますよね、
う
ん、
資料館っていうから、はい、普通に何か説明を書いた文章がいっぱいなのかと思うと、なぜか千秋ちゃん目の前に。
そうなんですよ。これは
熊？
熊ですね。すごいな、これ。
僕の名前は郷土です。
郷土くんって言うんだ、まだでも子供ぐらいですよね。そんな大人の感じじゃないですよね。
1メートル50センチくらいかな。
郷土くん、
隣にいるのは、うん、
隣はなんか森ですね。
ちーちゃんですかね。
キジのちーちゃんか。私もたまにあのちーちゃんって言われるんですけど。ちょっとなんか
仲間親近感が。
そうそう親近感ありますね。すごいな。
蜂の巣があったり。
あ本当だ。
ね、あとはあの、うん、なんかこう農作業をするときに使うような、うん、そういう道具がものすごくたくさん。
そうですね。あとあの、うん、ランプとか。
本当だ。
釣りランプとか。なんかたくさんありますね、
う
ん、
ちょっとくるっと回ってみてもいい、
ね、回りましょう回りましょう、うん、なんか面白いもの発見できそうな感じしますもんね。これ昔の
ハンコ、
ハンコもありますし、
あお金も
ね、小判のようなものもありますよね。タバコ販売店店頭看板、
でもこの右にあるあの、うん、普通にあのタバコって書いてあるのは、
はい、
割とあの昭和にも、ね、あったような。
そうですね、うん、でもやっぱり今もう時代は令和じゃないですか。
ね、
本当 だから昭和のものっていうのはすごく懐かしいですよね。わあ、このソロ版とかもありますよ。
いきなりの熊には少し驚かされましたが、郷土資料館ですから珍しいものというよりは生活に関する展示がたくさんあります。
この辺からは多分橋本氏に、まあ、ゆかりのあるというか橋本氏の出身の方のいろんな展示なんかがされてますけども、これは岡清先生、
うん、世界的数学者。
あ、すごいですね。あのね、来てらっしゃったと思われる
コート、
ね、コートもありますし、
あ、使ってらっしゃったあの、うん、硯と墨と筆とか、ね、
うん、あの硯なんかはあの本当に墨が入っていた跡なんかもまだ残ってますよね、うん、そしてそのお隣は、まあ、やっぱりあの橋本氏といえば
前畑、
うん、
頑張れの
前畑秀子さんですよね。当時の写真があったりとか、あと新聞記事の、ね、切り抜きなんかもありますね。
うん、あ、前畑選手が取られたメダル、
うんうん、ね、
数学者の岡清、水泳の前畑秀子に続いてようやく大畑才三のコーナーにやってきました。
は、これはもしや、
うん、
大畑才三さんのゆかりのいろんなものが、
うん、ありますね。
あ、うん、あのね、
はいはいはい、
あの、
あ、来た
、うん、あの大畑才三さんって、はい、のお台っていう、うん、あのお台の井は、はい、井戸の井、
あ、はい、
用水路みたいなものを作られたんですけど、うん、その一番難しいのが、うん、川を越えるときに水道橋を架けるんですよ、
はい、
でその水道橋を私今日見たくて、
でその写真ですか。
多分そうだと思います。
あの手前のあれですかね、奥の方ですね。奥の方、
うんうん、
ここに飾ってあるようなコンパスとか折りたたみの尺とかそういうものを使っていろいろ設計とかされてたりとか、そういうことなんですか。これは
大畑才三についてこう話した方がいい感じですか。
聞きたいです、聞きたいです。
和歌山県の北側に、
はい、
東西を流れる紀の川というのが
ありますよね、
はい、紀の川が近くにありつつも江戸時代その周りはなかなかあのお水が来なくて、あのちょっと川よりも高いところに土地があったので、
はい、
それであのなんとかそこに水を引きたいなっていうふうに思っていたところに、
うん、
白羽の矢が立ったのが、うん、あの当時庄屋さんをされてた大畑才三さん で、なぜかっていうと、はい、大畑才三さんは昔から算数がものすごく得意、で、村でもやっぱりその治水、
はい、
あのみんながうまく農業できるようにっていうのをまとめてたっていう功績もあって、
うん、
紀州藩に、
うん、
あのお願いされて、うん、この用水路を作ることになって、であの小台っていう用水路と藤崎っていう用水路、
うん、
これがあの紀の川に平行に2本長く、
はい、
伸びるんですけど、
うんうん、
それを作ったんですが、
うん、
なんといっても江戸時代、
うん、
どうやって作るの、
うん、
それでここの今資料館にあるような、
はい、
その土の高さを測ったりだとか、
はい、
土地の長さを調べたりする、うん、そういう器具を全部こう自分で発明して 作って、
うん、
一番これだ、一番これ見たかったの。
これ、
はい、
これ
水盛り機、
はい、
あの竹の れぐらいの高さかな、2メートルちょっとぐらいかね、あの竹のところに何本か竹を立てて、そこにお水を入れることによって、あの水平を調べられるっていう、
そうですね、
こういうのを使って、その用水路を何十キロと通したっていうのが大畑才三さんです。
小学校の社会科の副読本で大畑才三を予習してきたという上林君恵さん、さすが話が分かりやすいです。
でこの手前にあるのはこれはお題絵図ですかね、これは。
だからきっとこれがさっき言ったその木の皮から水を引っ張ってきて、でそのお題っていう用水路を作った時の絵図。じゃあもう300年以上前の
ものなんですか ね、 ね、
すごいな。大畑さんがいたからあの水が流れて、でお米が取れて、あのすごく繁栄した、っていうことだと思う。
感謝しなきゃいけませんね本当に大畑さんに。
灌漑面積1000ヘクタール、延長30キロ以上の用水路と言われても規模が大きすぎてピンときませんが、お台用水路のスタート地点が橋本市内にあるというので訪ねます。小田当主港です。お台土地改良区事務局長の米沢和義さんが迎えてくれました。小田当主港の役割、そしてお台用水路の歴史、特徴、また大畑才三について改めて教えていただきます。
ここで水をせき止めまして、で水の傘を上げます。でその上げた傘を上げた水を、30キロ先の高台の方へ用水路で運ばれております。で、この水を利用しまして、600ヘクタールほどの田畑を灌漑しているところです。大畑才三が作った時の当主港っていうか、これ堰って言いますけれども、ジャカゴとか、ジャカゴって言いまして、あの石を詰めたね、カゴを並べて、でこの堰止めて堰上げるっていうか、水の傘を上げる。
で、あの改めてなんですけども、このお台用水路の歴史とか特徴についてもご紹介していただきたいんですが。
はい、お台用水路の歴史ですけども、宝永4年といいまして、今から300年前ということで、1707年です。当時の、紀州第五代藩主の、吉宗公の命によりまして、大畑才三公がお台用水路を作っております。時にもう66歳の高齢でした。
へー、
はい、で彼は土地の高低差を測るために、水盛り台という竹筒を、連携した、水平器を作りまして、これに基づいて、細かい設計を行いました。でその設計によりまして、工区割といって工事区間を100メーターを一つの工区にしまして、それを同時着工させております。それで短期間の間に工事を仕上げていくということでございます。この工事の手法というか、これが認められたということで、世界灌漑施設遺産に登録されたところです。
はい、灌漑のための世界遺産というのがあるんですね。
はい、今現在、日本では35箇所登録されております。で灌漑施設のうちで100年以上使われているっていうのがまず基本になりまして、まあ、小田用水路はもう300
年ですもんね、
なっております。はい、で小田の特徴ですけども、この小田投手港で水をせき上げて30キロ先に送るんですけども、北側に泉山脈っていうのがございまして、そこから30本ほど紀の川への支流がございます。これを越えていかないと、高台の扇状地へ水を運ぶことはできません。
その小さな川を
越えて水を運ぶっていうことですよね。
そうです。でそれは水路橋とか、サイフォンということで川の上を通したり川の下をくぐらせたりということでございます。で30本の川をクリアしないと届けられないということです。でそういう技術っていうのが紀州流と言いまして、大畑祭道は紀州流の元祖ということで、この技術が将軍吉宗ということで1716年から享保の改革っていうのがございますが、その中で神殿開発をして、大政再建をしていくということで、この技術が全国展開したということです。
学習の後は見学です。今回特別に管理橋に入らせていただきました。水の音が大きく聞き取りにくいかもしれませんが、臨場感を感じてください。
キミエさん、音がすごいですね。
なんか今から関係者以外、立ち入りを禁止しますと、いうところに、
これが先ほども何度もお話が出ている
お台の取水口、
そうですね、
取水口。
わーい、すごい、
すごい川の流れ、せき止めてそこから流しているその勢いがすごい、
ザザザーって流れてますね。わー、じゃあここ入らせていただきましょうか。
すごい目の覚めるような青い、
青いペンキが塗られてて、
でもほら大畑祭蔵さんの時代はさっきもおっしゃってましたけど、カゴに石を詰めて、それを積み上げてせき止めてた、それが
わー、いやー、なんか上から見たらすごいですね。これ
ここがだからその用水路の始まりですか。
そうです、そうです。このゲートは1つで、幅が20メートル、高さが2メートル40。
ここで紀の川の水を一部せき止めることで用水路に水を送っているんですね。
あー、すごい、せき止まってる。
それからこれが3箇所ございます。20メートル ×3。
怖いなー、
本当に、本当にここでせき止まってる。当たり前だけど、 すごい川が、ここまで川でそこでピタッと止まってそこでっていうのは見たこと上からないです。
どれどれどれ、
ここまで川なのに、
わー、ここ
まで川って、ほんとだ
ー、ここまで川だけど、
そう
ねー、すごい。
ここがお台用水路の始まりとは言っても、水路は道路や住宅の下を通っていたり川を越えていたりと、水の流れそのものをたどるのは簡単ではありません。そこで米沢さんにおすすめの見学場所を伺いました。
一番有名なのが辰野といって言いまして、元の伊東郡と長郡の間を穴伏川という川が流れています。そこを、水路橋ということで、もともと木製の、水路橋というか掛け品でしたけども、大正8年にレンガ造りの水路橋に変わっております。で大正時代から、8年から、50年以上経った施設が、登録有形文化財に該当するということで、これも、今現代も使われているということでございます。他にも、3箇所登録有形文化財がございますけれども、交通の便から行って辰野峠が一番見やすいと思います。迫力もありますし、でこちらの方は、土木学会の戦勝土木遺産ということで、重要文化財に相当するというところです。
桂木町と紀の川市の境界を流れる穴伏川、それを越えるお台用水路の水路橋、辰野峠に到着です。
先ほどの場所からですね、だいぶこう降りてきたというか下流の方にやってきまして、今私たちがいますのが登録有形文化財辰野峠 です。
千秋ちゃん、はい、来たね。
来ましたね、ついに、
うん、いろんなとこで話を聞いて、はい、2つの問いの気持ちが高まってるところで、
うん、そうですね。だって君江さんはもうここに来たくて来たくてしょうがなかったんですよね
いやちょっと前に、うん、あの花岡清舟の里に遊びに行った時に、はい、辰野問いに歩いて行けますよっていう散策コースがあったんですけど、うん、なんか歩いて帰ってくるのに1時間くらいかかるって見て、ちょっとなと思ってたら、はい、何あの辰野問いにすぐあの近くに駐車場があって、うん
ね、ありますね
こんなすぐに見れる、
う
ん、
そう
嬉しい
嬉しい。じゃあもう早速行きましょう行きましょうね。あれですよね、あれ、
ね、なんかでもねこの、うん、レンガの雰囲気とか、はい、この横を、この用水路がもうすぐ横をね、こう流れてる感じ、ね、うん、なんかすごい不思議。
あ、本当ですか。
うん、この景色がすごく
確かにちょっと不思議な感じはしますよね。
橋を見たかった女子2人ですが、あっさりと橋を渡ってしまいます。
来た来た、これこれ、
なんかすごくあの、うん、情緒がある。
おお。
そして2人の足元、橋の上には勢いよく水が流れています。
音もいいですね
あのさっき言ったお台のところから、うん、この水が、はい、木の川のお水をせき止めて流してきたお水がここまで今来てるってことですよね。
本当だったらここにはお水はなかったのに、うん、今こんなにね川みたいに流れてる。
すごいね、
そう考えたらすごいですよね。どうですか君江さん。
いや、うん、ちょっと待って、うん、あの私が思ってたのはまず、うん、あの水道橋、
はい、
上林さんはレンガ造りのアーチ橋、その前景を見たかったんですね。
あ、ちょっと見えてきたかも、うん、君江さんアーチが見たかったと。
見たかった。
辰野問いから穴伏川沿いを木の川方向に歩いていくと、その姿が見えてきます、
うんうん、あ、どうですか。あのアーチの上の部分が今ちょろっと顔を出してますけど、
なんかこう、うん、今まで、うん、ああいう橋を見た時に、はい、普通に下に川が流れてるから、うん、あの上に橋を架けたんだなっていう風にしか思ってなかったんですけど、はい、うんうんうん、私たちが歩くのとほとんど同じ高さのところに、うん、水が流れるための橋、うん、その下じゃなくて、はい、上に水が流れてるっていう、うん、この感覚、
はい、
すごいなんか感動して。
そうですよね、私も全然あの考えたことなかったですけど、うんうん、まさかそんな仕組みになっているだなんて、う
ん、ね、これがちょっとずつちょっとずつその勾配を測って、はい、何十キロも先から、うんうんうん、来てるわけですよね、
っていうことですもんね、うんうん、すごいな、感動しますね。ちょっと、うん、小川寺にやってきました。
どうしてまた
目の前にありますこちらなんですけども、うん、大畑才三の昇降の日と書いてますね、うん、ということでやってきたんですよ私たち。
なるほど、
はい、
小川寺の中に大畑才三さんのことをこう尊敬して建てた日があると、
うんうん、そう
知らなかった。
私も何度かこの小川寺にはやってきたことがあったんですけども、知らなかったです ね、
本当に、うん、大きいですね。
結構ね大きいですよね。でそのこの火のお隣には看板もありまして、大畑才三さんが、まあ、いろんなことをね頑張ってされてきたということがいろいろ書いてあるわけですよ
端折ったな
端折りましたよ
そこはあの今までのね、
う
ん、ところで聞いていただいたら分かるということで、
で私すごいなと思ったんですけども、あの才三さんはですね、もう晩年のおよそ20年間をほとんど休むことなく勤め上げてきたと、うん、すごいことなんじゃないですか。これきっと今天国でね、私たちの生活なんか見守ってくれてるんじゃないですか。
いやでも、うん、あの和歌山県民として生まれて、うん、この番組出ると思うんですけど、はい、あの知らないことが多くて、うん、知ることができて、はい、ありがたいなって思います。
そうですね、
ありがとう千秋ちゃん。
いえいえ、ありがとうございました
地元から木の川の水を西へ、大畑才三を訪ねる旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してくださいね。ここまで女子旅サポーターの角堂紗恵子でした。では旅のまとめです。
さて君江さん、 こちらですね、まあ、最終地点なんですけども、根頃歴史の丘道の駅にやってきました。
いやー千秋ちゃん、はいはいはい、さすがこの根頃を最終地点に選ぶっていうところがすごいね、はい、
でしょ
分かってないでしょ。
分かってない。なんでですか。
実は大畑斎蔵さんの作っていたお台、はい、用水路の最終地点が岩出市根頃川のところに流れていくっていう、もう素晴らしい、鳥肌立っちゃった。
もうそれをですね見越して私は今回この最終地点根頃にしてみました。ありがとうございます。さあでは今回の旅をですねちょっとねまた最初からまとめていこうかなと思います。まず最初はですね橋本市の杉村公園、こちらがスタート地点でしたね、
はい、
でここなんですけども、まあ、新緑もすごく良かったですし、うん、植物なんかも綺麗でしたよ ね。であの郷土資料館もありまして、ここにですね、まあ、大畑斎蔵さんをはじめいろんな方のね資料なんかも置いてありましたもんね。
見たかったあの、うん、水盛りの、はい、機械、はい、あれ見れて嬉しかったです。
私もあの最初見た時は全然、まあ、意味が分からなかったというか、これなんだろうなと思ってたんですけども、まあ、改めて今回大畑斎蔵さんを巡るような旅をして今振り返ってみると、うん、あの価値が分かります、
ね、あれを使って何十キロも高低差を見て、うん、果てしないな本当に、
そうですよね。さあそしてそこで私たちが気分を高めたところで次はですね小田投手校を見に行きましたね、
はい、米沢さんのねお話なんかもずっと聞いてたかった、はい、
そうですね、すごくあの優しい方でね、何を言ってもいろんなことを答えてくださいまして、
あとやっぱりあの、うん、普段なかなか見られないところ、はい、鍵を開けてね、うん、入れてくれるっていうのも、うんうん、ちょっとこうワクワク感があったし、ね、
やっぱ高かったですよね。
高かった、うんねうん、でもなんか最近はやっぱり、はい、そういうダムとか用水路とか、うん、そういうのを見たいっていう見学する方も多いってね、うん、おっしゃってましたよ ね。
なんかバス2台くらいでやってくるっていうお話もありましてね、だから興味がある方もねすごく多くいらっしゃるんでしょうね。続いて私たち場所を九度山に変えましてランチ食べたんですけども、グラタンカフェさんというところでランチをいただきました、ね
うん、結構あの知る人ぞ知るというか、うん、九度山で有名だったのに、はい、行けてなかったんですよ。
私もあの噂では聞いてたんですけども、初めて今回行かせていただいて、牡蠣の私はドリアにしたんですけども、キミエさんはグラタンで、グラタンでも美味しかったんでねまた行きたいですよね、はい、で続いて行きましたのがタツノトイですね。
いやこれもあの念願だったので、うん、結構数年越しに、はい、あの行けたので、ええ、よかったですね。うん、でもあの本当に水道橋って、はい、水だけが流れるのかと思ったら、はい、私たちも歩けるし、うん、自分たちの目線近くに用水路が流れてるし、うん、なんかちょっと不思議な感覚で、
ね、うんね、よかったですよね。そしてですね小川寺に行きまして、こちらには大畑斎蔵碑がドドンとありました。
大きかった、知らなかったし、うん、あそこにね
知らなかったですね、
ああいう顕彰の碑があるなんていうのは、うんうんうん、
ね、知らなかったですね。いやでも本当に今回の旅はですね大畑斎蔵さんの功績を知ることもできましたし、うん、和歌山に住んでいながら、あちょっとこんなこと知らなかったなと思って勉強になりましたね。
私もあの 3,4 年生の社会の副読本を借りてね、はい、友達から、はい、今回読んで、うん、あでも今の子供たちは小さな頃から大畑斎蔵さんのことを知ることができていいなって思いました、
うんうん、そうですね。ぜひあの放送を聞いてらっしゃる皆さんもですね、私たちがこの巡ってきた地点また辿ってほしいですね。さあ君江さん、はい、2年ぶりのラジオで女子旅に参加になりましたけども、はい、じゃあ次はまた2年後ですか。
いや今回のスニーカー履いてきて本当に良かった、はい、
本当ですか、うん、またあの近いうちにぜひ一緒に和歌山県内巡りましょう。
ありがとう。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は6月29日の放送です。お楽しみに。